今日は司会の方が読んでくださいました、ルカの19章の41節から48節を通してイエスの涙という題で説教させていただきたいと思います。皆さんどんな時に涙が溢れてくるでしょうか。皆さんはどんな時に涙が出てくるでしょうか。最近、一番最近皆さんが、涙が溢れてきたなって時はどの時でしょうか。私はいろいろ考えてみますとですね、今はそうでもないんですが、昔はよく悔し涙というのが多かったですね。悔し涙。バカにされたり、屈辱的なことがあるとですね、しょっちゅう悔し涙を流していたような気がします。思い通りに行かないことに悔し涙を流したこともありました。また、最近は、いろんなこのものに共感して涙が溢れてくることも増えてきました。テレビの番組や、人との話の中で、音楽を聴いたり、そういうものの中で涙が溢れてくるときも増えてきました。いろんな涙が私たちの中にはあると思うんですが、イエス様も涙を流されました。で、イエス様はどこで涙を流されたか、今日の頃読むならば、イエスはここで誰か他の人が神様に従わない歩みをしている、神様に従わない歩みをしている姿、神様に背いて歩んでいる姿に、イエスは涙を流されたのであります。その行く末を案じて涙を流されました。エルサレムの痛み、エルサレムがこれからどんな痛みを経験するか、そのことでイエス様は涙を流されました。悔い改めようとしない、悔い改めて神様のところに帰ってこようとしない人々のことを覚えて、涙がイエス様から溢れていきました。ここの聖書箇所、43節からのところを見るならば、いつかは敵が周囲に類を傷つき、お前を取り囲んで四方から押し迫り、お前とその中にいる子らと地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろう。そのようにイエス様はおっしゃっていますけれども、これはですね、わずかイエス様がこの予言をなさってから40年後に実現します。紀元後70年、ローマの軍隊がエルサレムを包囲し、そしてエルサレムは単に陥落したというだけではなくて、めちゃくちゃに破壊されます。それがこの43節からのところに出てくる出来事であります。イエス様の予言です。すいません、皆さん、エアコンが効きすぎて寒くなったらどなたか、あそこにありますね。私メッセージしてると、あんまり動けないもんですから、そういう感じ、寒いかなってなったらどなたか、やってくださいね。よろしくお願いします。このエルサレムが紀元後70年に陥落する予言をイエス様はここでなさっているのであります。あなた方は滅ぼされる日が来るんだということをイエスは涙を流して予言をなさったのであります。そしてその予言を通して、またその後の出来事、宮を清めてですね、宮にいる人々で売り買いをしている人々をですね、この追い出したというのが書いてありますけど、私腹を肥やそうとしている人々を追い出した姿がですね、書かれているのでありますけれども、そのイエス様のこの行動涙、そしてイエス様のこの宮清めのこの行いというのはですね、人々を、エルサレムを、イスラエルの人々を、悔い改めへと招いているんだ。今日はこのイエス様の姿から2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一に、それはエルサレムの悔い改めを求められたイエス・キリストです。2番目に、エルサレムのために泣かれたイエスということです。この2つのポイントでお話をさせていただきます。イエス様はここで もしもあなた方が平和をもたらす道を知っていたらというふうにおっしゃっていますけれども、まさにこの平和をもたらす道というのは、イスラエルに与えられた使命でありました。神様はアブラハムとその子孫であるユダヤ人、イスラエルの人々を選んで、神様と共に歩む生涯、これはそんなに素晴らしいんだよということを示そうとなさいました。イエス様は、神様はアブラハムを選ばれて、あなた方は私に従いなさい、あなたは私に従いなさい、そうすれば、あなたを祝福し、あなたとあなたの子孫によって、世界の人々が祝福されるようにするから、というふうに、このアブラハムに言いました。その約束は、あなたが神と共に歩む道、イスラエルの人々が神と共に歩む道はこういう道だよ、こういう祝福にあふれた道だよ、こういう神様と共に歩んでこんな素晴らしいんだよ、エキサイティングなんだよということを、この世界の人々に知らせる。ただ自分たちが神様と共に歩んでよかったよかっただけじゃない、この世界の人々にそのことを明かしする、そういう使命があるんだということを、この神様はおっしゃっていたのであります。そういう使命を与えられました。そしてこの都はエルサレムの都と呼ばれました。平和の都ですね。エルサレム、シャロームですね。そのシャロームから来ています。ですからエルサレムというのは平和の都であります。しかし、このイスラエルの歴史を通して、旧約聖書の歴史を見ていくならば、このイスラエルの人々が神様に背いていった歴史が書かれています。神様を願われるように歩めなかった。いろいろこうしなさい、ああしなさいと言われるのでありますけれども、それに従えない、従えないだけではなくて、悔い改めを拒否する、このイスラエルの人々の姿が書かれています。そこに背いたエルサレムには、悔い改めを求め、神様は悔い改めを求められました。でも、人々の中には、私たちは大丈夫、悔い改めなきゃいけないのはあの人たちで、私たちは大丈夫というメンタリティがあったのであります。悔い改めなきゃいけないのはあっちだ、私たちは悔い改める必要ない、そういうメンタリティがありました。そのメンタリティを批判しているのがエレミアという人であり、エレミアという人はですね、このイスラエルの人々がこの神様に従わない、従わないだけじゃない、悔い改めなきゃいけない私たちじゃない、私たちは神様の民なんだ、神様の祝福をもらってるんだ、エルサレムに神様いらっしゃるんだ、この神殿に神様いらっしゃるんだと言ってですね、大丈夫、大丈夫、私たちは大丈夫というふうに言っていたのであります、イスラエルの人々が。それに対して、そうじゃないよと指摘したのが、エレミアという人でありますけれども、ちょっと開きましょうか。エレミア書というのが旧約聖書であります。その6章の14節。6章の14節です。6章の13節と14節を読みましょうか。エレミア書、旧約聖書のエレミア書の6章の13節と14節です。それは、ごめんなさい、教会備え付きの聖書を借りていらっしゃる方は1055ページになります。旧約聖書のエレミア書、聖書のちょうど真ん中、ちょっと後ろの方でしょうか。それは、彼らが小さいものから大きいものまで、皆不正な利を貪り、また預言者から祭司に至るまで、皆偽りを行っているからだ。彼らは手軽に私の民の傷を癒し、平安がないのに、平安、平安と言っている。人々は悔い改めなければいけないのに、悔い改めようとしない。そして、預言者、祭司、民を導かなければいけない。民を悔い改めへ招かなければならない。この祭司や預言者という人々が何を言ってたか、手軽に民を癒した。手軽に癒される方法を考えた。それは、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。無責任な大丈夫。励まして、大丈夫だから。本当は神様はここで悔い改めを求めてたわけであります。本当は悔い改めて私が間違っておりましたというふうに神様元に来ることを望んでいらっしゃったのであります。でも、人々は その中の特に宗教的指導者と言われるような人々は、本当に悔い改めに招くのではなくて、この気軽に癒して、その傷を癒して、大丈夫だから気にしなくていいよ。神様は、エレミアを通して、それは違うよというふうにおっしゃったのであります。さて、私たちはどうでしょうか。これは2500年前のエレミアの時代の出来事でしょうか。そして2000年前イエス様の時代の出来事でしょうか。私たちには関係ない話でしょうか。いえ、違います。神様は今も私たちに対して悔い改めを求めていらっしゃる。私たちを悔い改めへと招いていらっしゃる。現代はやはり大丈夫大丈夫という声を求めています。いいじゃない、大丈夫だよ、あなたはそれでいいんだよ、そのように言う声を求めています。悔い改めなさいなんて言われたら、なんで私が悔い改めなきゃいけないの、思いになる時もあります。そういうことを言われることもあります。でも神様は私たちに対して、イエス様もそうでした、悔い改めを求めていらっしゃる。悔い改めへと私たちを招いていらっしゃるのであります。このあなた方はそれでいいのか、求めていらっしゃる。あのイエス様がエルサレムの町に入って、神殿に入っていきました。そこでは本当ににぎわっていました。その神殿はたくさんの人々であふれていました。いいじゃないの、神様の神殿がたくさんの人であふれているなんて立派じゃないの、こんなにも盛り上がっていいじゃないのって人々は言ったかもしれない。でもイエス様は本当にそこで涙を流された。また皆さん、イエス様が鞭を持って人々を追い出している間、この家は祈りの家と言われ、世界の人々の祈りの家と呼ばれなければならなかったのに、この神殿が祝福を肥やす人々で満ちていた。その姿にイエス様は鞭を持って人々を追い出されました。その時に皆さんどうですか？イエス様の目にはどれほど涙が溜まっていたかということを想像できないですか？世界の人々の祈りの家というふうに訳すべきだと言われています。この単にユダヤ人の祈りの家だけではない、世界の人々の、すべての人々の祈りの家となるべき、この神殿が一部の私腹を肥やす人々に支配されていました。そういう人々で満ちていました。そこに対してイエス様は悔い改めを求められたのであります。主は今も私たちに対して悔い改めを求めていらっしゃいます。あの新約聖書、ギリシャ語では新約聖書はギリシャ語で書かれたのでありますけれども、ギリシャ語でこの罪という言葉、それはハマルティアという言葉であります。ハマルティアという言葉が使われていますが、そこにその元々の意味はですね、弓をさっと射った時にですね、この弓が的を外した状態、それを指しているんだとよく言われます。罪というのは、そこではその人は一生懸命生きているかもしれない、それなりに真面目にやっているかもしれない、でもそれが的を外している。一生懸命であればあるほど問題が大きくなるような生き方と言っていいのかもしれません。神様がもともと私たちに与えてくださった、神様がもともと私たちに与えてくださった生きる意味、生きる使命、このイスラエルの人々に対して神様は、神様と共に歩む生涯ってこんなに素晴らしいんだよということを世界の人々に伝えるという使命を与えました。でもイスラエルの人々はそれの使命に生きることができませんでした。私たちも、神様は私たち一人一人に願いを持って使命を持ってこの地上に送り出してくださいました。それは神様と共に生きる、神様と共に歩む生涯を歩むということでありました。でも私たちがその目的から離れてしまったときに、それはどんなに一生懸命だったとしても、 どんなに真面目であったとしても、どんなに一生懸命やってますことだったとしても、的を、神様の目的という的を外しているならば、それは悔い改めなければいけないんだと聖書は語っているのであります。神様はこの世界を作られた時に本当に楽しみにして楽しみにして楽しみにして作られたことが聖書に書いてあります。この世界を作られた時に本当に一つのものを作るためにこれは素晴らしい出来だとおっしゃいました。海の魚を作った時も空の鳥を作った時も植物を作った時もこれは素晴らしい出来だとおっしゃいました。喜びを持ってワクワクしながらウキウキしながら神様はこの世界を作られました。そして最後に人間を作られた時に、私たち人間を作った時に神様はなんて素晴らしいんだろうって言いました。いや、はなはだよかったって旧約新約口語訳では書いてありますけれども、非常に良かった、素晴らしかった、スーパースペシャル、ウルトラビューティフル、本当になんて素晴らしいんだろう。神様は私たちを作って言われました。でも、その私たちが神様に背いて、神様のもともと計画していらっしゃった、準備していらっしゃった生き方から私たちは外れてしまいました。神様はどんな大きな大きな痛みの中にいらっしゃるでしょうか。神様は今も私たちに悔い改めを求めていらっしゃいます。この2000年前イエス様がエルサレムの町に向かって悔い改めなさいと涙を流して嘆いたように、神様は今も私たちに対していよいよ大丈夫だよ大丈夫だよとおっしゃっているのではなくて、さあ帰ってきなさいよ、待ってるから悔い改めなさい、私のところに帰ってきなさいというふうにおっしゃっているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、エルサレムのために泣かれたイエスということです。イエス様はエルサレムのためにここで泣かれました。皆さん、これはですね、イエスが十字架にかかるわずか5日前の出来事であります。もう間もなく自分を十字架にかけるイスラエルの人々のために、このエルサレムの町のためにイエス様は涙を流されたのであります。皆さん、先ほど私たちは何に涙を流しているだろうかという質問をさせていただきました。あなたは何に涙を流しているでしょうか。私はこの準備をしながらですね、自分の涙なんだろうかなって一番思うのはやっぱり悔しい涙。ああ、なんて自分は自分のプライドのために泣いたり、自分が悔しい思いをしてこの尺だとかそういうことでどれほどそういうことで泣いてきたかな、この人格を傷つけられるようなそういうことに対してこの野郎と思ったり、この傷ついたり、そういうことで涙を流したことがどれだけ多かったかな。でもイエス様はここで自分のために泣いたんじゃない、イエス様はここで自分のために泣いたんじゃない、自分が人々から誤解されて、人々から妬まれて殺される、なんて悔しいんだ、イエス様はそういう思いで泣いたんじゃない。イエス様は人々のために泣きました。人々が悔い改めない姿を見て泣きました。あなたは誰のために泣いてるでしょうか。私たちは誰のために泣いてるでしょうか。今私たちの目に涙が溢れてくるならば、それは何のために泣いてるでしょうか。皆さん、あの人に泣かされてるってあるかもしれない、でもそれは結局自分の悔しさじゃないですか、屈辱じゃないですか、そのために泣いてる、そうではなくて誰かのために涙を流して祈ってるでしょうか。誰かのために涙を流してるでしょうか。皆さん、パウロという人がいます。パウロは神様の愛を本当に喜んで受けた人です。もともとは教会を迫害していました。教会を潰そうと思っていました。でも神様に捕まって、イエス様に捕まって、イエス様の愛を知りました。神様の愛を知りました。そして神様の愛がどれほど大きいものか、そのことを語る人になりました。 彼は言っています。世界のどんなものもこの神様の大きな大きな愛、イエス様に通するイエス様を通して与えられたこの大きな愛から私たちを引き離すことはできないとパウロは言いました。どんなものも、死も迫害も、このどんなもう世界に存在するどんなものも、上とか裸とかそういうこと、もう屈辱的なことも全て、どんなものを持っても私たちをイエス様から引き離すことができない、それほど大きな愛を私たちはもらっているんだ、何物を持っても私は離されないぞと言ってるんですよ。どんなに素晴らしいものかって言ってるんです。でもわずかそれから5行後ですよ、5、6行後、ローマ人への手紙の8章から9章に出てくる出来事でありますけれども、もう神様の愛ってこんな大きい、何者もこの神様の愛から私を引き離さないと言った、そのね、下の根も乾かないうちにって言いましょうか、それがもうそれからもう何秒もかかないうちにパウロは何て言ってるかというと、でも私はこの私のこの肉体的な同胞、つまり彼にとってはユダヤ人でありました、このユダヤ人が救われるためだったら私はこの身がイエス様から引き離されたって構わない、この身が呪われて神様から引き離されたって構わないって言いました。神様から私が離されて、ねえ、パウロにとって神様と共に歩むのがどんなに喜びかわからない。でも、その神様から引き離されてて構わない。もしも、それによって、私の仲間である、私のこの同胞であるユダヤ人が救われるならば、って言ってる。皆さん、モーセ、先ほど子供たちにモーセの話をいたしましたけど、モーセもそうでした。モーセは、先ほど子供たちに話したように、最初は神様勘弁してくださいという、でも神様が行きなさい、私はあなたと一緒にいる言葉を与えるから、いやもうアロンもお前と一緒に使わすから、とにかく行きなさい。もう神様無理やりのようにモーセを使わすのでありますけれども、いざですね、モーセが民を引き出して、荒野に入ってきたときに、神がですね、やっぱりモーセさん素晴らしいって言った方、そうじゃないんですよ。モーセさん、あなたは本当に素晴らしいリーダーです、あなたにどこまでもついていきますってみんなが言った方、そうじゃないんですよ。人々ついてこないだけじゃない、ある時はですね、この金の子牛を作って、これが私たちの神様だって始めるわけですよね。神様はそれを聞いてご覧になってですね、本当になんてことだ、私はこのイスラエルの民をみんな滅ぼしてしまおうとおっしゃるのであります。それに対してモーセが鳥なしの祈りを捧げる。神様待ってください。私があの天国に入る人の名前書いてある命の書から私の名前が消されても構わないから、あの人を救ってください。人々を救ってください。許してください。そうやって鳥なしてるんです。皆さん、このモーセもそうでした。パウロもそうでした。二人ともそうです。彼らは自分の永遠の運命がどうなっても構いません。ただこの地上の命だけじゃないですよ。この地上の命じゃないですよ。永遠の運命ですよ。私の永遠の運命がどうなっても構いませんから、この人たちを救ってください。皆さん、ちょっとおかしいんじゃないのって思わないですか？この神様に救われて素晴らしいって言っている人たちが、私の身が神様から引き離されてて構わない、永遠の運命が離れたって構わない、本当にそんなの分かって、どれほど大きなことを言ってるか分かってるのって感じがしますよね。でも私たち、そういうふうに祈ったことありますか？誰かのためにそのように祈ってるでしょうか？私の命だって、私の永遠の命だって構いません、この人が救われるためならば、この人が救われるためならば、そのようにイエス様が祈られたように祈っている。イエス様はただ泣いただけじゃない。実際にあの命を投げ出して私たちのために救いの道を開いてくださったのであります。ただ泣いただけじゃない。本当に命を投げ出して救いの道を開いてくださったのであります。 私たちもそのように祈らせていただこうじゃありませんか。私たち、あの人のためにも祈らなきゃ、この人のためにも祈らなきゃって一生懸命思いますよね。でもあんまりそうやってたくさんになると大変ですから、皆さんまず最初は一人でいいと思います。誰かのために、誰か一人の方のために、私の永遠の運命かけてもいい、この人が救われるためだったら、私がもしもこの永遠の運命を、永遠の命を失っても、この人が救われるためだったら構わない、そこまで祈ろうじゃありませんか。いや、涙を持って祈ろうじゃありませんか。皆さん、私たち一生懸命祈って、でも翌日そういうことが起こらないと、次の日曜日誘ったんだけど来ないとがっかりしますよね。がっかりすると、私たちもうがっかりするのが、だんだんがっかりするのが怖くなる、だんだんがっかりするのが疲れるんです。だからがっかりしないようにと、自分を守るようになります。自分を守るようになる、愛を失っていきます。みんな、ね、私たち本当に痛み、逃げるのやめようじゃありませんか。痛みがあるから、がっかりするから、もう目をつぶってこの人はダメなんだ、そういうふうに言うのもうやめようじゃありませんか。このイエス様がエルサレムのために泣いたように、私たちも誰かのために泣いて祈ろうじゃありませんか。皆さん、今週、いや、一日だけでいいですって言いたいところですが、皆さん、毎日というとプレッシャーかもしれません。でも、できれば本当に毎日朝に言うように、誰か一人でいい、本当に真剣にこの人の助けてください、この人を救ってください、祈ろうじゃありませんか。いや、もう本当に毎日ってと、もうできなくて自分を責めちゃうという人がいたら、3日に1回でもいいかもしれない。いや、だけどね、本当のことを言うと、やっぱり本気なら毎日祈りたくなるじゃないですか。祈ろうじゃありませんか。この人を救ってください、この人を助けてください、この人の心に触れてください、この人に私が何かできることがあるなら教えてください、この人に送る言葉が、聖書の言葉があるなら神様私に示してください、そのように祈ろうじゃありませんか。逃げるのをやめて、自分を守るのをやめて、痛みがあるから、がっかりするから、もう祈るのやめたなんて思わないで、すぐは聞かれないかもしれない、がっかりすることもあるかもしれない、でも続けて祈り続けていこうじゃありませんか。本当にこの自分のために涙を流すこともあるでしょう。これからも悔しい涙を流すこともあるかもしれない。でもこれからの歩みの中で、イエス様があのエルサレムで涙を流されたように、私たちもキリストの体である私たちも、イエス様が涙を流されたんだから、私たちも涙を流して、私たちの周りの方々のために、一人でいいから、いや、一人じゃ物足りない方、二人いて三人いても構わない、でも具体的にたくさんの方々でも、なんかわからなくなっちゃったじゃなくて、本当に具体的に名前を挙げて、その人のために集中して祈っていこうじゃありませんか。イエス様の涙を私の涙とさせていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、イエス様が私たちのために涙を流しただけではなくて、血も流し、あの十字架の上で救いの道を開いてくださったことを感謝をいたします。神様、本当にあなたがどれほど熱い思いを持って私たちを救ってくださったかということも本当に思わされます。主よ、私たちがキリストの体として、イエス様の涙を自分の涙としていくことができますように、本当にお互いの周りの方々のために祈るものとならしめてください。傷ついている人、痛みを覚えている人、救われなければならない人々、いや、救われなければならないのに救われなければならないことさえもわからないでいらっしゃる方々、主よ、そのために祈ることを教えてください。いや、私たち自身も祈らなければならない存在であることを知っています。人のために祈るなんておこがましいと思う部分もあります。本当に人に祈ってもらわなければいけない弱い存在であります。主よ、本当にイエス様の涙を自分の涙として、 祈るものとならしめてくださいますように。主をあなたが導いてくださいますように。今日のメッセージを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。